5. 特集、挑戦は未来への第一歩。STEM 教育で引き出す無限の可能性。STEM はアルファベット大文字 STEM。問い合わせ、学校教育課、内線623。STEM は SCIENCE、サイエンス、科学。TECHNOLOGY テクノロジー、技術。ENGINEERING エンジニアリング、工学。MATHEMATICS マスマティクス、数学の頭文字を表しています。本誌の特色であるSTEM 教育。本誌では科学技術を駆使して問題解決できる将来活躍する人材を育成するため、論理的思考力や創造性、問題解決能力の向上を図ることを目的として、埼玉大学と共同研究により、STEM 教育に取り組んでいます。STEM 教育では、ロボットプログラミングキットなども使用し、ロボット作りやプログラミングなどの実際に動くものづくりに重きを置く学習を通じて、子どもの知的好奇心を刺激し、自分で考え学ぶ力や、さまざまなことに挑戦しようとする自信を養います。これからの社会で重要な役割を担うコンピューターなど先端科学技術分野の学習や、AI の台頭で重要視される創造力や実現力などの育成に本誌は早くから取り組んできました。埼玉大学と共同で STEM 教育を包括的に実践しているのは本誌のみであり、令和元年度には、彩の国一押しの取り組み事例発表会で最優秀賞を受賞するなど、本誌の特色ある取り組みとして推進しています。ものづくりで広げる子どもの可能性。令和2年度には、富士見の小学校をSTEM教育研究校と位置づけ、埼玉大学の野村泰郎准教授の協力により研究実践を進めてきました。その研究結果として、情報活用能力、プログラミングの基礎的能力や課題解決能力の育成に一定の成果が見られたことから、令和4年度から水谷東小学校と鶴瀬台小学校で、今年度からは市内全小学校で実践しています。STEM 教育がもたらすものは学力の向上にとどまりません。富士見の小学校では、令和3年度の全国学力学習状況調査において、国語と算数の正答率がSTEM教育導入前と比べ大幅に向上しただけでなく、児童が自信を持ち、将来の夢に向かって挑戦しようとする自尊感情の高さが全国平均を上回る結果となりました。ものづくりを通じ、試行錯誤しながら仲間と協力して課題を解決していくSTEM教育は、次世代を担う子どもたちの無限の可能性を引き出していきます。令和元年度STEM 教育体験会の開催。確かな学力の定着を目指して、埼玉大学の野村准教授の指導の下で体験会を開催しました。体験会では、工作とプログラミングの2グループに分かれてものづくりに挑戦しました。写真です。説明。数人の子どもたちがそれぞれパソコンを前にしています。パソコンの画面を見つめている子、画面を見ずに工作したものを触っている子もいます。写真終わり。令和2年度から4年度、研究校、モデル校での授業。実践活動が行われた富士見の小学校では、3年間の集大成として、 50年後の富士見市をテーマにロボットプログラミングキットを使用した未来の車作りを行い、事業参観の場で完成した車を発表しました。写真です。説明。学校机に置かれたパソコンを指し示している子。その後ろに並んだ3人の子たちは首を曲げるようにして、後ろの壁際に置かれたモニター画面に映し出された車の画像を見ています。写真終わり。令和5年度、市内全小学校での授業開始。STEM 教育を市内全小学校に拡充したほか、より意欲的に子どもたちに取り組んでもらえるよう、腕試しの場として、小学生ロボコン富士見市大会、4ページ5ページ。見出し番号6参照を開催しました。写真です。説明。体育館でしょうか。広い会場の机で子どもたちが工作している様子です。手を貸しているような大人もいます。手前ではピンク色の工作物に手を加えている背の高い女の子。背広姿の男の人が少し背をかがめるようにして注目しています。写真終わり。小さな研究者の手で新しい未来を作る。各学校でも独自の取り組みを進めています。鶴瀬台小学校では9月に小学1年生、2年生とその保護者を対象にブロック玩具を使った親子ステム体験会を行いました。赤ちゃんがいても安全な扇風機をテーマに様々なアイディアを出し合い、近づいたら停止する扇風機を作成しました。設定したプログラム通りに動作すると、子どもたちの嬉しそうに喜ぶ様子が見られました。写真が3枚あります。1枚目。説明。会議室のような机と椅子の並んだ部屋。白い T シャツを着た男の子が真剣な表情でブロックを組み立てています。席の前にはいろいろな形と色のブロックが仕分けされている青いトレーと電気系のパーツのようなものが入った白っぽいトレーがあります。パソコンも置かれています。隣に座った女の人は男の子の手元を笑顔で見つめています。奥にもそれぞれ親子ペアらしき人たちが座って作業しているようです。2枚目、説明。タブレットにタッチしている男の子。黄緑色のポロシャツを着ています。タブレットの画面には赤や緑の四角がタイルのようにいくつも映し出されています。タブレットの後ろ、配線コードのついたブロック細工が青いトレーの上に乗っています。3枚目。近づいたら回転が止まるようにプログラムやセンサーの位置をそれぞれ工夫しました。説明。全体が色とりどりのブロックで作られた扇風機です。羽の部分は長いブロックパーツがバツの形に組み合わされ、中心部分に飛び出たパーツがあります。写真終わり。インタビュー。ステム教育を足がかりにチャレンジ精神を養ってほしい。埼玉大学教育学部心理教育実践学講座野村泰郎准教授。ステム教育研究センター代表。中折れ型のパナマ帽をかぶった野村さんの上半身の写真があります。埼玉大学では、STEM 教育について、教員研修などのスポット的支援は他自治体でも行っていますが、市を挙げて全小学校が一丸となって共同で実践しているのは富士見市だけです。市主催による小学生ロボコンの予選会が開催されましたが、学校教育が主体となって取り組んでいるのも、小学校でSTEM教育の実践を行ってきた土壌がある富士見市ならでは。STEM教育は目的ではなく、子どもたちの主体的な問題解決能力を育む手段の一つ。 従来の教科学習を社会の課題解決に役立て、未来を変えていく力を育むため、先生方と授業の工夫を続けています。小学生ロボコン富士見市大会は、ロボットの機能を高めるだけでなく、見た目や面白さまでデザインし、きちんと動くロボットに仕上げてきた子がたくさんいて、富士見市の子どもたちの可能性が感じられる大会でした。人の真似をするなら、AI の方がはるかに上回る時代で、自分の手でロボットを作る、動かすといったものづくりを足がかりに、新しいことにどんどん挑戦して、実行、実践することで、自分のできることを見つけて自信をつけてほしいです。また、保護者の方には、ぜひ子どもたちの挑戦を応援し、取り組む姿を見守っていただきたいです。
6. 小学生ロボコン富士見市大会を開催しました。子どもたちのきらめくアイデアが集結。小学生ロボコンとは、高専ロボコン、NHK 学生ロボコン、ABU ロボコンに続く第4のロボコンで、ロボット好きの小学生なら誰でも参加できる大会です。スコアやタイムを競うだけでなく、アイディア重視の賞もあります。大会の様子は市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。競技ルール。配置された紙コップを自作ロボットで得点エリアまで運びます。配置された高さにより点数が異なり、時間内に得られた得点を競います。写真です。ロボットを動かし試合をするためのフィールドが床に置かれています。フィールドは畳1畳ほどの長方形をしています。短い辺の部分が正面です。フィールドの一番奥には高さ1メートルほどの四角い枠が立てられ、風鈴のように5つの紙コップが吊り下げられています。真ん中一番高い位置にあるピンク色の紙コップ。その両脇には2番目の高さの黄緑色の紙コップ2つ、さらにその両脇には一番低い黄色の紙コップ2つが吊り下げられています。また、フィールド中央より少し奥に5つの白い紙コップが並べられ、手前から3分の1ほどに線が引かれています。写真終わり。子どもたちの数だけアイデアがたくさん。9月3日、市内の全小学校でSTEM教育を学んでいる児童の腕試し目標となる場として、埼玉大学と協力し、小学生ロボコン富士見市大会を開催しました。本大会は小学生ロボコン全国大会の予選会も兼ね、全国大会の競技ルールで行われました。ロボットのサイズや使える材料などが決められており、必須となるモーターの他には、段ボールや割り箸、ペットボトルなど身近で手に入りやすいものを使って自由にロボットを作成します。参加した27人の子どもたちが作り上げたロボットは10人十色。高得点となる高い位置の紙コップの取得方法だけを見ても、輪ゴムを飛ばして落としたり、粘着テープで絡め取ったり、変形して叩き落としたりと、参加者の数だけいろいろな方法を見ることができました。得点の高かった1位から3位の表彰だけではなく、アイデアに富んだロボットには、市長賞と教育長賞の特別賞も贈られました。本大会で見事優勝した立喰春亜さんは、11月の全国大会、夏季参照に、富士見市代表として出場します。皆さんの応援をお願いします。小学生ロボコン2023全国大会。各予選会から選抜推薦された全18人が、3人1組に分かれてチーム競技を行います。時、 11月19日日曜、場所都内、予定。主催小学生ロボコン実行委員会 NHK エンタープライズ科学技術館。日程などは変更となる場合があります。観覧や配信については全国大会のホームページをご覧ください。二次元コードがあります。写真です。写真のネガフィルムのようにデザインされたページ幅を超える横長2段の中にコマのように並べられた8枚の写真があります。市長や教育長など大人と参加した子どもたち全員が右手を挙げているもの。床に座りフィールドなどの説明を受けている子どもたち。テーブルを囲み椅子に座りテーブルの上に置かれたロボットなどを手にしている子どもたち。その他はそれぞれのロボットを操作している試合中の様子です。他にも4枚の写真があります。1枚目、床に座り込みロボットを前に段ボールが巻いてある丸いものに手をかけ作業をしている男の子。2枚目、右手にコントローラーのようなものを持ち立っている笑顔の男の子です。左手にはロボット本体を持っているのでしょうか。男の子の左側には拡大されているロボットの写真があります。3枚目、2位が同点だったため急遽順位決定戦を開催、みんなで応援しましたと書かれた平行に並べられたフィールドで試合をしている男の子と女の子です。中腰の審判員も見えます。4枚目、集合写真です。小学生ロボコン富士見市大会と書かれた横看板の前に3列に並んでいる参加者です。椅子にかけている前列中央は市長をはじめ3人の男性、その左右には表彰状を持った5人の子どもたちがいます。後ろの2列には自作のロボットを手に持ち立っている子どもたちです。ロボットを頭の上に掲げている子どももいます。写真終わり。インタビュー。全国大会はチームで頑張ります。工作が大好きなので自分のロボットを作ってみたいと思い大会に参加しました。コントローラーから作ったのでモーターがうまく動かず苦労しました。高い位置の紙コップを取るためにロボットを紐で支える工夫をしました。こだわりは可愛いタイヤの色です。表彰の時優勝者として名前を呼ばれてびっくりして夢かと思いましたが、とても嬉しくて参加してよかったと思いました。全国大会はもっと難しそうですが、今回の経験を生かして頑張りたいです。全国大会はチーム競技なので、チームになるお友達と仲良くなって優勝できたらいいなと思います。立ち食い春和さん、関沢小5年。写真が3枚あります。1枚目、小学生ロボコン全国大会出場決定チケットと書かれた横長の表彰状を手に持ち笑顔で立っている春和さん。2枚目、春和さんの試合中の写真です。3枚目、自作のロボット。全体に薄いピンク色です。タイヤは菊の花のように放射状に分かれ、薄紫と地の色に塗り分けられています。写真終わり。